私たちはクリスチャンはそういう二つの暦を持つということなんですね。何よりも私にとってですね、あの時が私の人生において正月だったんだと、私の人生の新しい出発だったんだという意味においての正月を誰もが持っているということがね、とても大事なことです。もしそういうことがなければ、一般歴を持ちますけども、しかも私たちの内的なこの意味においてはですね、実績がいつまでもこう続いてしまっているというね、ただこう生きているということになりかねないことでありますね。私たちはそれをしっかりするということが必要だと思いますね。新しい方々もね、どうぞこの自分の宗教歴を持っていただきたい。あそこから私は新しく生まれました、新しい人生を歩むようになったんだというね、その転機を持っていただきたいと思うんですね。出エジプト記の十二章がまさに、この神の民イスラエルの正月だったということを申し上げました。もうちょっとここにとどまってみたいと思いますね。でこのイスラエルにとって天気的な正月と、これを正月とせよと言われたその出来事とは何だったんだろうかということなんです。二つあるんですね。二つ、一つはですね、住み越しという、これが十二章の内容です。もう一つはその歴史を経験して、ついて先ほど申しましたように、この民族がエジプトを出発する、エジプトは奴隷状態で、その奴隷から解放され、この解放されてですね、新しいこの自覚的な個人あるいは民族として再出発をする、新しい出発をするというね、出エジプトというこの救いの出来事なんですね。住み越しと出エジプト、この出来事をあなた方の正月としなさいとこうおっしゃる。出来事というよりもその出来事の中にある家とかが一番大切なんですね。それを正月としなさいということなんです。まあ一つは信仰心。これ何かと言いますと、裁きからの救いなんです。当時彼らはエジプトで奴隷としてですね、このエジプトの王様のもとに苦役を強いられていたわけですよね。このイスラエル民族がどんどんどんどん増えてくるので、新しい、この王朝エジプトに王様が起こりましてですね、それまではヒクスついたし多民族国家、いろんな民族がこのエジプトに流れてきて、いろんなあと民族の人がリーダーになって王様になって、ところが純粋なエジプト王朝というのが始まったんですね。そうしますとこのエジプト人の 地というものを思うとですね、そしてそのエジプトのこの支配をする国の中に多民族がどんどんどんどん、つまりイスラエル民族勢力増してる、勢力増してるわけじゃないですけども、人口増えてるということで、こうらやがてこの国に乗っ取られるというわけでありました。恐れまして、この民族を武装化解除し、もともとその武装なんかしなかったんですけども、異国民族を本当に奴隷にしてしまったんですよね。で、つらいこの区域の中においたら、この民族は良い果てるだろうか、子供も民族も減るだろうと思ったんですが、どっこいしょうじゃなくて、本当にこの民族が多産であったんですね。たくさんの子供、もう王様がそれでもこの増えていくものですから、さんまさんにですね、女の子は生かしとけ、女の子はね、生かしとけと、女の子はあの時にエジプト人に結婚するとその子はエジプト人になりますからね、男はみんな殺せ、こういうことだったんですね。モーセが生まれた時には男の子を殺せと命令があったわけですよ。だから、もう殺されることだったんですよね。内部に流された、それを救い出されたというのは、いきさつがあります。非常に厳しい区域を強いられていました。そこから彼らは神様に、先祖の神様に叫びましてですね、神様がモーセを選んで、モーセを使わして、この言うと、単に解放したという、脱出させたというのが人の言っている出来事ですけれども、同時にそこに裁きからの救いというのがなされたと、ね、神様のモーセを使わせてエジプトの王様のパロの前に使わせてですね、神様がこうおっしゃいます、人々を解放させてくださいと願うわけですが、パロはそんなことを言うことを聞きませんね。ですから神様がモーセに印を行う権威を与えました。10の技、 エジプトの国を打つ十の災いというのが起こったんですね。十度にわたる神様の裁きがそこに行われました。何の川が何がが受けられるとか、このカエルがいっぱいになるとか、ブヤが増えるとかですね、ハリオが打たれて幕がなるとか、これ全部ね、エジプトで拝まれていた神々なんです。その裁き、そしてモーセの神、イスラエルの神が神になるということをこのパウロに認めさせることだったんですよね。だけどもパウロはその度ごとにね、もう出て行っていいよって、災いから本当にもういいから出て行ってくれと言うんですけども、また元に戻りますと堅苦になってしまって、やっぱりダメだというわけなんです。それが10回繰り返され、10回目は本当に恐ろしい裁き、それがパロの前についにですね、行われたんですね。それは何かと言いますと、これ非常手段だったと思いますが、エジプトに住む全部の家畜も人間も含めて、あらゆるウイゴ、ウイゴというのはその最初に生まれた子供、長男、長子も撃つ、パロを刺すんですね。そしてパロの長男、パロはエジプトの神様、その長男も神様、神を歌えるということなんです、ね。本当にそれはエジプト全土を神様の裁きが頂点を極めたことにしておりまして、しかし神様はイスラエルの民族、民たちだけにそれからその裁きから逃れるための方法を教えていらっしゃる。それがそれぞれの家ごとに子羊を取りなさい、その子羊をほぐってその血を取って家の柱と壁に塗りなさい、そうすれば裁きの御使いがまさにエジプトの家に入って、そしてその家のウイゴを打つという、まさにその時にその入り口の地を見て、その家は住み越すであろうというね、僕は住み越しているんです。実際に彼らは神の言葉の通りに家に子羊を取ってですね、その地を取り、そしてこの出発するところをこの身支度をして、その肉を食べ、その血を籠に塗ったと、そのことによって裁きの見つかりがそこから進行して、恐ろしゃべから免れたという、こういう出来事が起こったんです。裁きからの救い、滅びからの救い、この救いの出来事、これがお正月の背負い、いわゆる内容なんですね。この出来事を記念として、後のイスラエル民は吸い越しの祭りというのね、第三の品様に行うんですよ。今もイスラエル行われているんです。そのいきさつが家庭ごとで語られ、吸い越しの食事の再現される。で、その吸い越しの民族の吸い出来物が語られてですね、神様が私たちに私たちを救ってくださったんだということを記念して感謝する。吸い越しも、マスクも、今も、神様に守っております。新約時代になりましてですね、イエス様がまさにこの救いについてこの世に予言されて使わされてきたときに、バプテスマのヨハネがイエス様の直前に現れて、イエス様を指さしてですね、何でしたかと。見よ、この方こそ神の子羊だと言ってた。この子羊って言ったのね、住み越しの子羊って言うんですよ。自分たちが裁かれないために身代わりとなって死んで、その血によって裁きが救われた、免れたと。まさにあの住み越しの祭りで葬られた子羊として、この方が来てくれた、住み越しなんだ、こうヨハネは叫んだんですよね。そしてイエス様はまさに人間の救い主ですから、人となられ、まだ罪があってはなりませんから、罪を犯さない生涯、そして永遠の全人の救いとなるために、神の御子として生贄子羊となってください、生贄となってください、十字架という祭壇の上に自らその罪越しの子羊となって十字架にかかり、血を流し、罪のない神の御子の血を流し、このイエス・キリストに呪われる このイエス・キリストを信じる者、一切の罪、汚れを清めて、救ってくださる。まさに神の子羊というのがあります。新約の神の子羊というのは、新約の子羊というのは、皆さん、イエス様なんですよ。そのことによって、罪と人滅びから私たちが救われるという、その手段の